俺があいつで、あいつが俺で、浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第61回でございます。よろしくお願いします。しかし4月新年度でございます。今喋ってるのが4月の1日、エイプリルフールです。いわゆる一つの、もうね、嘘をついていい日というか、嘘をつく日というか、まあ難しいところですけども、正確な定義は。でもね、俺ずっと思ってることがあって、エイプリルフールをね、考えたり作ったりした人って、多分まあ調べりゃすぐ出てくると思うのに調べてないというのが現状なんですけど、あれなんかゴールデンウィークとかみたいに商業的なやつなのか、それかもっと違う、もっとただの冗談なのか、ちょっとわからないんですけど、でもね、あれ考えた人って、いい人というか、素直というか、なんて言えばいいかわからないんですけど、とてもこう心が前向きというか、だってさ、エイプリルフールとか関係なくさ、6割7割ぐらい、まあちょっと多めに言い過ぎたかな、あまりにも印象が悪い6、7割は、まあでも低く見積もっても4割ぐらい、その嘘をつきながら生きてきたみたいな人間からすると、1年に1回てっていう、いやだからさ、そんなことないわけ、普通に俺基準で考えると。いや、嘘の中に本当も混ぜ込んでいくような人生を送ってるとさ、いや1年に1回とか言われても、いやそんなんじゃ、そのなんか成り立たないよみたいな。でも素直にこう実直にみたいな感じで生きてきて、こんな日があってもいいんじゃないみたいな感じするじゃん、エプリルフールって。だからさ、嘘なしでやってきた人って本当に、いやこれ別に嫌味とかじゃなくて、本当にすごいなと俺は思ってて、パッと嘘をやっぱついてきた人生だから。だってね、そのほら、皮肉なことにさ、ツイッターで芸能人とかがさ、ね、ここぞとばかりにネタ的な嘘をつくけどさ、ね、その誠の部分がとんでもねえやつばっかりだったりするじゃない。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
いやー、しかしね、まあその何をもう脇に置いといてもね、ワンピースが熱くてね、しかしワンピースが熱いんですよ。あのね、まあワンピース好きな人もいっぱいいるし、今ね、そのまあいろんなこう何々編がある中で、ワンピースって103巻まで単行本が出てて、まあ今ですね、ワノ国編というですね状況でして、まあその公式が全伏線回収なんていうことも銘打ってですね、まあバチバチにいろんなことを、いろんな伏線が回収されていってるわけなんですけども、それにしてもね、今最新話がねバチバチに熱いんですよ。でね、まあ ワンピースをですねあまり読んだことがないよっていう人でもですね、ゴムゴムの実という言葉ぐらいは知ってると思うんです。それがでもそのゴムゴムの実じゃなかったということなんです。25年越しかな、そう25年越しですかね。話数で言うとね1044話なんですよ。それが覆ったのが、だからもうすごい1043話越しにね、主人公の一番最初の大前提の能力がひっくり返るというね。でこれに関してこうね、まあ俺はそのピの意見を全く目にしてないし入れないようにしてるから何とも言えないんですけど、急すぎるとか後付けだとかですね、こう賛否両論あるらしいんですけど、もうなこれね、なんて言うんでしょう、もうワンピースって物心ついた時から読んでて、でね漫画で言うとね本当にね一番最初、俺が物心ついてから本当に一番最初に目にした漫画の中の一個なんですよ、ワンピースって。うん、でめちゃめちゃ覚えてて、おばあちゃんち、おばあちゃんちに、まあ、週末とかに遊びに行くと近くにでっかいスーパーがあって、そこはその基本スーパーなんだけど、その中に本屋も入ってたりゲーセンも入ってたりっていう、まあ、すごいもう子供にとっちゃ遊園地みたいなスーパーで、でそのフードコートみたいなとこもあって、その一角に漫画雑誌とか漫画本とかがこう置いてある本棚みたいな、ご自由にご飯食べながらお読みくださいみたいなのがあって、でそこにジャンプが入ってて、俺ジャンプがジャンプだっていうことも当時認識してないまま、そういえば漫画ってなんか親父はいっぱい持ってたんですね。親父漫画好きなんですよ。で親父巨人の星とか明日のジョーとかキャプテンプレイボールとか、まあいろいろ親父の世代の漫画いっぱい持ってて、それ知ってたけど俺自分で買ったこともないし読んだこともないぐらいの時に、なんとなくジャンプを手に取ってパラパラ見てて、俺覚えてるんですけど、あの単行本で言うとね26巻かな、ベラミーと対決するところだったんですけど、ちょうどあのねスプリングホッパーをバンバンベラミーがやって、でルフィがそれを一撃で倒すっていう、まあまあまあ分かる人には分かる名シーンの一個ですけど、それぐらい覚えててワンピースって。でその前後も全く読んだことないですよ。でもなんかこれ面白いなみたいな感じで、その時点でなんか知らないけどワンピースなんてもう世間的には人気漫画、超人気漫画、アニメもやってるしみたいな。でも俺のワンピース原体験はそこなんですよね。でそっからさらに世間のワンピース熱みたいなのが加速していくとともに、親父もハマり、ある時親父が単行本を急に買ってきて、もうその当時で23巻ぐらいまで出てたんですけど、ワンピースって急にね1ヶ月以内にね、もうねあれよあれという間にね23巻全部買ってきたんですよね、親父が。そっからずっと読んでるんで、多分ね6歳とか7歳ぐらいからなんですけど、これがねここ最近になってワンピース、特に本当に今まであっていろんな伏線が本当に怒涛のごとく回収されていく中で、ワンピース考察みたいなのがギャンギャン盛り上がっていって、それをやってるずっと前からやってる YouTube の人とかもここへ来てもめちゃめちゃ登録者数増えてるみたいな状況なんですけど、そんな中で最新話でゴムゴムの実がゴムゴムじゃなかったという、もうとんでもない状況で、まあまあ後付けだとか急に出てきたキャラクターとか話だみたいな感じになってるんですけど、その伏線がどうとか急だとか後付けすぎるとか展開が強引だとかみたいな意見がこう分かる分からない、そんなそれは間違ってる間違ってないとかじゃなくて、俺もうなんか何をどう言われても俺はもうワンピース面白いとしか感じれない体になっちゃってるんですね。だからもう冷静に判断なんてできないんですよ俺。いや面白い、俺はもうめちゃめちゃ興奮したし、あのもう その展開がいい悪いとかそんな判断はもう分かんないんです。俺は小田栄一郎が書くもんはもう無条件に全部面白いっていう体になっちゃってるんですよね。ワンピースのまあ劇場版以外の話ですけどね。これは劇場版はまあこう何とも言えないところがいろいろあるなと俺は思うんですけど、個人的には。ただやっぱ原作に関しては本当に誰が何と言おうとね、うわすっごいとしか思えないし、なんて言ったってその20年越しにまあ ロジャー編ロジャーの過去編みたいなのがまあ描かれて、そこでロジャーの技名が1個出たんですけど、俺はなんかそれをジャンプで読んだ時にかなり涙ぐんでしまうという、全然泣くようなシーンじゃないんですけどね、ロジャーの技名が出たということになんか俺は涙を流してしまったぐらい、もうなんかワンピースの展開と言われると無条件で面白いってなっちゃってるんで、だから俺ほんと考察してる人とかすごいんですよ。前、何巻とか何話でこういう、コマがあった、セリフがあった、描写があった、それが今ここに繋がってるんだみたいなことをうわーってやるし、当然ワンピースはまあまあいろんなお話とか神話で、まあ実際にいた海賊の名前なんかもっとより、まあ歴史上の話とかいろんなものがこう要素となって入ってるんですけど、そういうのも全部調べてね、まあ例えばポセイドンなんていうと、まあ実際のギリシャ神話の中に出てくる神じゃないですか。でワンピースの中でも重要な要素として出てくる単語なんですけど、まあこれをですねいろんな本を読んだりとかして、ワンピースの中で言うポセイドンは こういう文献から取ってきてるポセイドンだろみたいなのをやってる人がいてね、いや本当に面白いんで見てほしいんですけど、皆さんに考察もすっごい楽しいしすごいかなね。なんか要はなんか歴史学者みたいな人もああいう側面もやっぱあんのかなとか思いますよね、やっぱり。うん、ワンピースをあれだけ調べたり考察したりというのと同じように、実際の歴史的な文献とかを紐解きながらね、歴史をどんどん調べていく、今までね正しいとされてたものが間違いになったり、聖徳太子はいなかったっていうことらしいですしね、鎌倉幕府もいい国作ろうじゃなかったみたいな、そういうこともなっていくのかなとかも思いつつねとりあえずワンピース激アツだけど、その俺はなんか冷静にここは良くてここは悪いみたいなことがまあ言えないんで、なんとも言えないんですけど、全部面白いからワンピースは。まあそう、何々編がいまいちだみたいなあるんですよ、やっぱりいろんな評判って。まあそれは当然ね、なかなか賛否両論ない、300%P0%っていう作品この世に多分ゼロだと思うんで、俺はそのなんか全部の編面白いから、ワンピースに関しては全部好きなんで何とも言えないんですけど、ただもう激アツなんでね、そのマジで読んでほしいですね。まあもうすごく読んでるけどね、みんな。あとはビンタですか、ウィル・スミスがクリス・ロックにね、まあなんていうかジョーク、あの GIGN っていうジョークが全然ピンとこなくてね、どういうことかって調べたら、そのあれなんですね、昔の映画なんですね、1997年の映画で、あれですね、海軍の将校の女性の映画で、まあやっぱりその女性があまりいないその軍隊という中で過酷な訓練にみたいな、女性っていうだけで認められないみたいな映画らしいんですけど、でまあその映画の女性がまあ坊主でっていうね、でウィル・スミスの奥さんはまあいろんなこう病気もあり髪型を坊主にされてたから、それで GIGN2 を楽しみにしてるっていうことらしいんですけど、まあこれまあその容姿いじりとかね、病気のことみたいな話がある中で、まあ、ビンタの方にやっぱり話は行くじゃないですか。まあ何においても殴るのは違えなっていう、なんかこれは感情論としては分かるっていうことで、体罰も俺前から思ってて、 先生が生徒殴っちゃうでしょ。あれを教育とするのはマジで嫌だっていう派で、絶対に教育じゃないじゃん。俺もう昔っから体罰とんとあるけど、俺多分一個たりとも金八先生のあのビンタもあれは教育じゃなくてあれは感情で殴っちゃったやつだと俺は思ってるんですね。だからそう言ってほしい。いや正直まあこれも良くはないけど、別にいくら先生だろうが感情で生徒をぶん殴るってことはまああるだろそりゃって俺は思う派で、ただそれは絶対に教育じゃないという。だから対罰、罰イコール教育みたいな風にするからダメで、ムカついたからぶん殴ったっていうことならまあそれが肯定許されるのは良くないけど、怒りうるし先生の気持ちも分かるっていうことなんですね俺の中で。だから、うん、ビンタは絶対に肯定しないけど殴った気持ちも分かる。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いやまあだからね、そのだからどれだけ何があっても教育として殴るみたいなことだけはやめた方がいいと思う。んで感情的になって手出しちゃうやつが果たして全部教師失格かというとそれも全然違うと思うし、うん、だからウィル・スミスも謝ってたけどそれは、うん、そうなんじゃないのかなと思いますけどね。なんかいろんなことにつながりますよね。でもやっぱりそうかな、教育としてって言われるとね、あの俺顔面をねぶん殴られたことはね先生からはないけど、なんか喉グッてやられて壁にバンみたいなのは2回ぐらいあって、あのね、小3、4の時と中1、2ぐらいの時かな。それってね、いやいや、やっぱりねもう当然俺らの時代なんてもう先生が殴るみたいなことって本当にないなかったんで、まあまあだんだん強烈で覚えてるんでしょうけど、んーでもまあそれがその一発があったからその人が教師としてどうかみたいなことで言うと全然だから悪いってことでもないし、何か学んだかというと、意外と大人でもそれは腹が立てば切れるだろうっていうこともあるけど、教育かどうかって言われると絶対にその場で感情ふんって一瞬でふってになってやってんなって今思い出してもそう思うから、絶対に感情なんですよね、ただの。いやだからね、まあそれをコントロールせずに毎日生徒殴ってる先生はダメだろうけど、一発のその感情で行っちゃったっていうその一撃だけでねやめさせられるっていうのは絶対に違うからね。ね、教育にしなきゃいいんだよね。大人も抑えきれず手出ちゃうよっていうのはまあ当たり前っちゃ当たり前だと俺は思うんですけどね。で体罰とか教育っていう風にしたやつが悪いよね、暴力なんてね。まあ、関係ないですけど今体罰とは、まあでもなんかつながってんじゃないかみたいなね、アカデミー賞のやつもみたいな。あとねこれもう話し出したらね本当に止まらなくなっちゃうんですけどね、2000円パクられたんですよね。前回のラジオでも散々言ったんですけどね、バイト先で。まあもう本当にね、普段ね急にフラッシュバックのように思い出してうわーとはならないですけどね、改めて話し出すとね腹が立ってくるんであれなんですけどね、その話をね散々ここ先週ではない前回30分くらいして、まあただのストレス発散だったんですけどそれに関しては。でその帰り道に俺何気なくパチンコ屋入って、まあパチンコって俺まあ全くしないということはないですけど出るかなみたいなので運試し程度に1000円入れてファーってやって出ないみたいなことが 今までの人生でどんぐらいだろう、17、8回ぐらいあんのかな、うん、でその中経験上その中で声援で出たみたいなことは3回ぐらいかな。毎回ほぼ声援でやってるから、うん、だから1万7、8000円入れて3回ぐらい大当たりし、3、4回ぐらい何連チャンかしたから、俺障害パチンコ収支で言うと多分今のところプラスなんですけど、で散々その2000円取られて腹立つっていう話をした、まさにその数十分後にパチンコ屋入って、その日もなんか暇つぶし程度で1000円入れてファンってやったら、もう十何連チャンもして、でなかなかなもんになって、うん、本当に、でなんかこういうパワーの時勝つのかなみたいな、まあ取られた額の10倍以上は取り返せたんですけど、そのパチンコで。ただ、まあ、取り返せてはないですよ。まあ今無理やり関連付けてるだけで全く関係ないし、その2000取られてなかったら純粋にそのパチンコ出た分のプラスだから関係は全くないんですけど、まあまあでもな、だから なめんなよというか、こうこっちは2000円取られてもな、そのパワーでやっ出したぞパチンコぐらいに思わないとやってられないということですよ、これはね。だまだね、分からない犯人に継ぐじゃない、まあ犯人はこれを言われてもね、まあその揺さぶられないし、多分感情も動かない話でしょうけど、散々取られたという怒りを喋った後にパチンコで連チャンしたという話は、ただそんなこともあったよねっていう話なんで、これに関してはせずにはいられないんですけどもね。あとはね、もう本当になんかね、急な頻尿ですよ。もういやいや3日4日前ぐらいからなんかもう急に股間のあたりをおかしくなったというか、もう今んとこもなんか通常の 4倍ぐらいになってるんですけど、尿意の感じが。でしょんべんに勢いもないし、確実にこれは病院に行かないといけない案件なんですけど、なんか急に来ますよね。まあ当たり前か、病気とか不調って急に来るもんだよね、ある日ね。そりゃそうだよな、急に頻尿が来ました、なんだこれっていう。なんかその尿意ってこれほど、なんて言うんでしょう、生きていく上でね、頻繁にあると大変なもんなのかっていう、マジで何もできませんよ、こんだけ尿意があると。もう本当にあんなになんか途切れ途切れで出られたら、もうこっちとらもうそのションベンを中心に置いて生活しなきゃいけなくなっちゃうからね、こんだけ頻尿だとやばいなという。まあ病院にまあまあもう行かなきゃいけないですね、これはね。本当に怖えな。なんかある20代でもなるんですね、下の病気って。俺あでも1回だけ尿道炎みたいな、おしっこすると痛いみたいな1回だけなったことあるんですけど、本当にそれはもうお薬飲んですぐ治って、それ以外マジでなかったから嫌ですね。何よりも嫌ですね、下の病気って本当に。でもこれに関しては本当に何か原因かも全くわからないし、なんか調べるのも怖いけど、でも病院に行かなきゃいけないという、今もう本当にもう嫌です、これ本当にもう嫌だ、下の病気だけは嫌だ本当に。いやだからね、これね、寝起きでねパンパンになってた、朝目覚めて、でしょ、おしっこジャッツするじゃないですか、トイレで。パンパンからゼロになるんだけど、普段は。でも、ね、これゼロになんないの、90しか減ってないの。だから10いるの俺の股間に。でずっと10なの、もう常に。でその10が1時間半ぐらいするともう80ぐらいなの。やばいでしょ、やばいのよこれ。正直もう10はまだギリギリやっていけるけど、もう80って もうトイレ行かないともう無理だからね、80なんて。で、80を0にしたいけど、これがまた10にしかならないのよ。で、またずっと10なの。で、また80なの。この0と10でこんなに違いがあるのかということですね。だ今も10ですよ。まさに今この喋ってる瞬間も。ね。マジで辛いんだから、もう絶対に病院に行くし、こんなに怖いのも久しぶりよ。何が起きてんだと。しっかり調べてもらって、ね、もう、受け入れるけど、どんな原因があっても。もうしっかり調べてもらって、もうしっかり治療をしたいなと思ってね。本当に嫌だから。だからもう今もう気が気じゃないし。っていう話なんですね。新日本に関しては。いやー、嫌ですね。ということで、これはもう全くエイプリルフールじゃないからね。頻尿は、まさに真実だから。まことのこと。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
エンディングです。ねえ、もう病気は嫌ですね。あのこれマジでなんか病気となるといつも思い出すことというか、東京来て半年ぐらいの時ね、体中に赤いブツブツができたことが一回ありましてね、あれは本当に怖かったですね。本当にもうあのね、あれこれわかんないです本当にね。それもね、目覚めたらね、なんか顔が熱いんですよ。で鏡見たらね、赤いブツブツできて顔腫れ上がってて、その赤いブツブツが体中にできてたんですけど、それはもうほんと速攻病院行って、なんでしょうねって言われて、とりあえず血液検査と尿検査しますって言って、血液取って尿取って、でとりあえずまた原因が分かんないんでって言ったら、漢方薬いっぱいもらって、で帰ってきて漢方薬飲んで、怖すぎてね、2日ぐらい寝てたのかな。で2日ぐらいしたらね、もう引いたんですよ。ブツブツも一気に引いたし、腫れも一気に引いて、で結果が出ましたっつって、その病院に行ったら、尿からも血液からも何の異常も病気も出ないという、この恐ろしさ。こんなことがありますよ、過去に。怖かったな、あれは。あのな謎の赤いブツブツが一番怖かったから、今まで生きてて。ねえ。で次が、これは何の体に異常もなく、ある日突然なんですけど、朝起きてこれもおしっこしたら、尿の色がファンタグレープみたいな色だったっていうことが一回だけあって、血尿より怖いからね、あの何とも言えない赤紫ね。え、俺霜の異常って、なんかそれで一回尿道炎、もうこんな話ばっかり本当申し訳ないですけど、で急に来た頻尿ですよ。んでもね、衝撃度で言うと赤いブツブツでファンタグレープみたいなやつだ、第3位ですね。急な頻尿はもうマジで嫌だし、不快だし、怖いしということですよ、ほんとね。どうしようもないけどね、まあでもしょうがないんですよね。だから今桜が満開でね、綺麗な、道路適当に走ってても急にパッと綺麗なとことかあるんですね。全然良くないよ、花の美しさが入ってこないよ、こんだけ尿が貧相だとね。だから桜楽しむためにもね、サクッと解決しなきゃいけないんですよ。 何も楽しくないからね本当に。だからワンピースがの最新話が激アツだった時はまだ頻尿じゃなかったんだよな、月曜だから。そのすぐ後なんだよな俺が頻になったのはね。もう何やっててもっていうことですね本当に。ただそのまあ一生付き合っていかなきゃいけないみたいなことあんのかな、頻尿って。そんなことないのかな、薬とかで治るよね。いやなんか今頻尿頻尿ってたら急に不安になってきたんでね。いやまああとはね、あったかくなったり寒くなったりみたいなのが腹立つとかね、まあいろいろあるんですけどね本当に。しかしまあですね、皆さんもですね病気、特に霜のことには十分お気をつけくださいということと、あとはまあ4月1日エイプリルフール、いろんな嘘がある中で一番面白いやつと、なんか一番なんとも言えないやつをいろんな人が漁ってる感じも、僕はすごく嫌だということだけお伝えしてお別れでございます。以上、浅野大輔の宇宙人でした。バイバーイ。